もう今日早速ね、友の方で眠ってる子がいますけども、どうなることでしょうか。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。唐突とも思えるイエスの願いを掘り下げることから始めましょう。ガリラヤ湖は非常に広い湖です。南北に21キロ、東西に13キロ広がっています。まあ琵琶湖ほどではないですが、面積では琵琶湖の4分の1あります。夕方になってイエスは湖の向こう岸に渡りたいと言っています。群衆を解散させるためでしょうか。しかし日が落ちてから移動することは危険を伴うでしょう。あえて危険を信仰体験の場に選んだのでしょうか。向こう岸に渡ろうと言っています。イエスはカファルナウムを活動の中心にしていましたから、向こう岸はガリラヤ湖の東岸になるでしょうか。そうすると東西は最大で13キロの幅があります。13キロが、まあ、こう見当つかない方多いと思うんですが、平戸港からの定期船で安土大島港まで渡ったと、まあ、それぐらいが13キロです。まあ、仮に神父さんのボートで大島まで渡してくれと言われたら、私だったら勘弁してくれと言うと思います。なぜか、私は普段池向こう港から出港しておりますが、対岸は梅屋敷偕楽園あたりです。対岸までおよそ3キロ、13キロはその4倍以上です。3キロの対岸でも急に雲行きが怪しくなるとか、何が起こるかわからない時があるのに、13キロ先の対岸まで2000年前にエンジンもついてない船で渡るというのはかなり勇気がいったでしょう。こうしたことを踏まえると、何の目的もなく向こう岸に渡ろうと言ったとはとても思えません。先に述べたように、危険の中で信仰体験を済ませるためだったと考えるべきでしょう。単に危険な場面を乗り切る体験ではなくて、危険な中にあってどのようにイエスへの信頼を保ち続けるか、そのために出来事が用意されていたのです。小舟で船に海に出ると、自然の大きさの前に自分があまりにもか弱いと思い知らされます。波に翻弄され、航行する大型の何千トンという船に怯え、時々海上保安庁がやってきて、この前の月曜日もスーッとやってきてですね、こんにちはって言って言われましたが、説明責任を果たす。司祭官でどんだけ大きな顔をしていても、海の上では本当に小さな存在です。漁師のベテランであるはずの弟子たちがうろたえるほど、湖は荒れてきました。ガリラヤ湖は周囲を山に囲まれた上に、海抜はマイナス213メートルです。300メートルの山から吹き下ろす風も、実際には500メートルの吹き下ろす突風になり、恐ろしさで気が動転したのでしょう。無理もありません。弟子たちは慌てふためいているのに、イエスは友の方で眠っています。 ここには御父へのイエスの絶対の信頼が示されているのですが、弟子たちは自然の脅威に対処することしか頭にありませんでした。私たちが同じ場所にいても同じことになっていたでしょう。イエスは眠っておられたとはいえ、弟子たちの心配を十分ご存知だったはずです。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。まず弟子たちの心配に寄り添ってくださった。それは弟子たちの心配をまず取り除かないと本当に理解させたいことにたどり着けないからです。もちろんその先があります。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか、自然の恐怖に脅威に怯えている弟子たちに、自然を支配しておられる方に目を向けさせ、そのお方に全てを委ねるなら平安が得られると身をもって示したのです。人としてはイエスも木の葉のように揺れる船に翻弄される人間ですが、神の子としては自然を支配する御父に全幅の信頼を寄せて、危険の中でも動じないのです。一度だけ、私がその船に同乗して模範を示すことができた場面がありました。大島崎人が管轄だった大田尾小教区時代に、希望者を募って神事を巡礼に行きました。ところが滞在中に天気が悪化して、帰りのフェリーが欠航してしまいました。帰る予定を延期すればよかったのでしょうが、宿泊費がかさみます。お財布も心配だったので、瀬渡しの船を出している業者にあちこち電話をしたら、船を出してくれる業者が見つかりました。ただフェリーが欠航する悪天候です。瀬渡しの船内に入った婦人部の皆さんは、帰れるという喜びで浮かれていました。大島出身の中村補佐司教様、ご存知だと思うんですけども、その方を育てた、ふるさとですから、この芸事には達者なわけです。もう帰れるという喜びでですね、用意していたのか知りませんけど、小皿を左右2枚ずつ持って、カッチャカッチャカッチャカッチャって言ってですね、皿踊りをするわけですよ。やったやったって言って、でところが出港して湾を出た途端に、この瀬渡し船がジャンプし始めまして、頭が天井につくくらいになりました。すると婦人部の皆さんは手の裏を返したようにですね、めでたし成長、めでたし成長、めでたし成長って今度は言い出したんですよ。私はフェリーが欠航するぐらいだからこんなもんだろうと、船長と神様に任せるしかないと、そう考えて怯える女性部の前であぐらをかいて座ったのです。慌てない私を見て、女性部はようやく落ち着きを取り戻したのでした。具合が悪くなりながらも帰り着くことができました。イエスのような絶対の信頼ではなかったにせよ、イエスを知る人が誰か一人でも周りの人の恐れや不安を取り除く印になれたらと思います。私たちは旅する教会であり、たくさんの人と出会い キリスト教の信仰を知らない人にキリストを知らせる印となるよう期待されています。イエスは御父への完全な信頼を見せて私たちのそばで眠っておられます。時には先生、私たちが溺れても構わないのですかと私たちも言いたくなることがあるでしょう。それでもイエスがそばにいることは間違いありません。どんな恐怖の中でも私はイエスが共にいてくださるから大丈夫と言葉や態度で人々に証明できるように勇気と力を願いましょう。今になって考えるのですが、冬のしけの中で何年も実家と進学校を往復した後藤の進学生たちは、一緒に乗る心配そうな顔をした多くの乗客にとっては安心感を覚える拠り所となっていたのかなと思います。